月と手袋。一、シナリオライター北村克彦は、又野重郎を訪ねるためにその門前に近づいていた。東の空に、工場の建物の黒い影の上に、化け物のような巨大な赤い月が出ていた。歩くに従ってこの月が移動し、まるで彼を尾行しているように見えた。克彦は、その時の巨大な赤い月を、あの矜持の前兆として、いつまでも忘れることができなかった。2月の寒い夜であった。まだ7時を過ぎたばかりなのに、その街は寝静まったように静かで人通りもなかった。道に沿って細いドブ川が流れていた。川の向こうには何かの工場の長い塀が続いていた。その工場の煙突とすれすれに巨大な赤い月が、彼の足並みと調子を合わせてゆっくりと移動していた。こちら側には閑静な住宅のコンクリート塀や生垣が続いていた。その中の低いコンクリート塀に囲まれた二階建ての木造洋館が、彼の目指す又野の家であった。石の門柱の上に丸いホヤの電灯がぼんやりついていた。門からポーチまで10メートルほどあった。2階の正面の窓に明かりが見えていた。又野の書斎である。黄色いカーテンで隠されていたが、太い鼈甲縁のメガネをかけ、ベレー帽に茶色のジャンパーを着た嫌味な又野がそこにいることが想像された。克彦はそれを思うと急に嫌気がさして引き返したくなった。あいつに会えば、今日は喧嘩になるかもしれない。又野重郎は、元男爵を売り物にしている一種の高利貸しであった。戦争が終わった時、一応財産をなくしたが、土地と株券が少しばかり残っていたのが、値上がりして相当の額になった。それを元手に遊んで暮らすことを考えた。元貴族にも似合わない利口者だった。日東映画会社の社長と知り合いなのを幸いに、映画界へ首を突っ込んできた。高級映画頃であった。そして映画人のスキャンダルを漁り、それを種に金儲けをすることを考えた。痩せ型の貴族貴族した青白い顔に似合わぬ凄腕を持っていた。弱点を握った相手でなければ金を貸さなかった。それで十分の顧客があった。公正証書も担保物も不要だった。相手の公表をはばかる弱点を唯一の武器として、しかし、月5分以上の利息はむさぼらなかった。彼の資産はみるみる増えていった。北村克彦も、又野の金を借りたことがある。しかし半年前に元利ともきれいに払ってしまった。だから又野に会うことを躊躇する理由はそれではなかった。又野重郎の再婚の明美は、元少女歌劇女優の夕空明美であった。男役でちょっと売り出していたのを日東映画に引き抜かれて入社したが、出る映画も出る映画も不成功に終わり、腐り切って身の振り方を思案していた時、又野に拾われて結婚した。元男爵と財産に目がくれたのである。シナリオライターの克彦は、日東映画時代の知り合いであったが、明美が3年前、又野と結婚してからも、時たまの交際を続けていた。それが半年ほど前に、妙なきっかけから愛し合うようになって、今では又野の目を盗んでしばしば忍び合う仲になっていた。抜け目のない又野がそれを気づかぬはずはない。 だが彼はなぜかそ知らぬふりをしていた。時たま嫌味のようなことを言わぬではなかったが、正面から攻めたことはない。サイ君の明美に対しても同じ態度をとっていた。